おはようございます。6月17日水曜日のウェルスインサイトです。さあ、今週の日本の金融市場ですが、非常に歴史的な大きな節目を迎えました。日本銀行は昨日16日の金融政策決定会合において、政策金利の誘導目標を 0.75% から 1% に引き上げる、つまり追加の利上げを行うことを決定しました。この 1% という水準は実に31年ぶりの高さとなります。ただ発表後もドル円相場はほとんど動いておらず、市場にとっては事前の想定通りサプライズはなかったという印象です。市場の関心はむしろ日本時間の今夜に控えているアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会に向かっていると言えるかもしれません。 FRB 議長の記者会見の内容次第では再びドル高円安圧力が強まる可能性もあり、今夜は目が離せない状況です。このように今の金利という現在の動きと今夜どうなるのかという未来の予測、お金の世界では常にこの時間軸のせめぎ合いが起きています。変化の時代を勝ち抜く未来への洞察を、ナビゲーターの鈴木です。さて、先ほどお話しした現在と未来の時間軸のせめぎ合いのお話ですが、実はこれ私たちの身近な家計の現場でも全く同じことが日々起きているんです。今週のテーマは教育費か住宅購入か、30代40代が迷わないための優先順位です。ボーナスの使い道を考えながら、そういえば家のことも子どもの学費のこともちゃんと話し合えてなかったなと感じているご夫婦に向けて、後悔しないための正しい優先順位の考え方をお伝えします。相談現場でよく聞くご夫婦のお悩みの一つが、教育費と住宅購入どちらを優先すべきかというテーマです。例えば奥様が、子供が小学校に上がる前に家を買って落ち着きたいというのに対して、ご主人様が、でも中学受験も考えてるし、これから教育費がかかるから今は無理じゃないかと答える、こうした会話、身に覚えがある方も多いのではないでしょうか。この会話がどうしても噛み合わない理由は、意見の違いではなく、実は見ている時間軸が違うからなんです。住宅購入を考えている側は、今の金利や今の借り入れ可能額といった現在を見ています。一方で教育費を優先したい側は、これから10年、15年と続く支出の重さという未来を感じています。どちらも正しいからこそ、当事者同士では結論が出なくなってしまうんですね。では実際に数字で現実を見てみましょう。東京23区にお住まいの子供が1人いる38歳の共働き世帯で、子供は私立中高一貫から大学へ進学。住宅は7500万円の中古マンションを変動金利 1% の35年ローンで購入したと仮定します。この場合、一番厳しい教育費の最大ピーク、多くの場合は大学進学時になりますかね、と毎月約21万円の住宅ローンの返済が、時系列で見るとちょうど綺麗に重なってしまうんです。世帯年収1000万円のご家庭であっても、これらが同時に押し寄せると家計のゆとりは一気に削られてしまいます。じゃあ教育費が終わってから家を買おうと先送りにすると、今度は年齢が52歳になります。多くの金融機関はローンの完済時の年齢を80歳未満と定めているところが現状では多いため、52歳からだと35年ローンを組むことすら難しくなり、返済期間は最長で27年に短縮されてしまいます。するとトータルの利息は減るものの、今度は月々の返済額が約26万円になります。もちろん50代で理想の住まいを心地よく手に入れられている方はたくさんいらっしゃいますが、大切なのはその年齢を迎えるまでの計画的な資産形成ができているかどうかという点です。単純な先送りでその年齢を迎えてしまうと、いざ家を買おうとした時に選択肢が狭まってしまうかもしれません。 ここで全体像を見ずに個別に判断してしまい、失敗してしまった典型的なケースを3つ紹介します。1つ目は、住宅を先に買って教育費のピークで慌てるケース。購入時に教育費のピークを時系列で試算していなかったため、受験期に貯金がほぼゼロになり、老後資金の積み立てを完全にストップせざるを得なくなってしまったご家庭です。2つ目は、教育費を優先しすぎて購入のタイミングを逃すケース。子供が大学を卒業してからと先送りした結果、関西年齢とのバランスから現役時代に希望したエリアの物件に手が届かなくなってしまったご家庭です。3つ目は、両方なんとなく進めて余白がなくなるケース。住宅ローンも組み、学資保険も入り、NISA もやってる。それぞれの手続きは優秀なのに、全体をつないで見ていなかったため、気づいたら手元の現金が生活費の2ヶ月分程度しか残っていなかったという、ゆとりのない状態になってしまったご家庭です。これらの3つのケースに共通しているのは、一つ一つの選択肢は真剣なのに、全体像をつないで見ずに個別に判断してしまったという点だけなんです。ではどう考えればいいのか。答えは、教育費が先でも住宅が先でもありません。ご家庭ごとに異なるキャッシュフローの中で、両方をどう美しく調和させるかが正しい問いになります。そのために重要なステップを2つお伝えします。ステップの1つ目は、守りとして生活防衛資金を先に確保すること。住宅購入に踏み切る前に、まずは生活費6ヶ月分以上の現金を別口座で確実に確保してください。特に30代40代の方は投資への意識が高い反面、手元の現金が薄くなっているケースが多いため、ここが極めて重要な土台になります。ステップの2つ目は、未来の教育費の時期と金額を数字にすること。なんとなくお金がかかるではなく、お子様の年齢から逆算して、何歳の時に具体的にいくら必要なのかを一度書き出します。この守りと未来の数字を1枚の時系列マップに並べることで、初めて我が家だけの唯一無二の答えが見えてきます。今回は教育費と住宅ローンの優先順位についてお話ししました。インターネットで調べれば一般的な目安はたくさん出てきます。 AI に尋ねれば、それらしい丁寧な回答が瞬時に返ってくるようにもなりました。しかし、あなたのお子様の年齢、進路の希望、ご夫婦のキャリアプラン、今の貯蓄額、そして希望のエリアの相場、これらをすべて組み合わせて、この時期が一番きついから今こう設計しようという我が家専用の設計図は AI のデータの中にはありません。この判断を一度間違えると、10年20年単位で家族の暮らしに影響が続きます。なんとなくで決めるには少しリスクが大きすぎる選択です。情報を集めすぎて逆にどうすればいいのかわからなくなってしまったと感じた時は、ぜひ一度私たちのオフィスにご自身のお金の設計図を広げにいらしてください。特定の商品販売に縛られない独立系 FP だからこそ、フラットな立場からあなたのご家族にとっての全体最適を一緒に形にするお手伝いができるはずです。今回お話しした内容の詳しいシミュレーションなどは、概要欄のノートの記事にもまとめていますので、ぜひご夫婦での作戦会議の参考にしてみてくださいね。それでは皆様、今週も良い1週間をお過ごしください。ここまでのお相手は、ウェルスインサイトナビゲーターの鈴木千尋でした。また来週お会いしましょう。